台湾の彼と日本の僕。台湾人パートナーを持つ日本人ゲイが台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第18回目になります。皆さんお元気でしょうか？非常に久しぶりすぎてこんな感じで喋ってたかなと思いながら話してるんですけれども、今回お話しする内容はですね、台湾人と日本人の優しさの定義の違いについてお話ししようと思います。まあというのも、この台湾に住んでおりますと日本人からの意見でですね、こういう話をよく聞くんですね。日本人は冷たくて厳しい、台湾人は温かくておおらかという、まあいうことをよく聞くんですけれども、台湾ではレンチンウェイと言いまして、まあ人情味と書くんですけれども、まあつまりその優しいとか人を思いやる気持ちがとても豊かで、みんな優しいよっていうことなんですけれども、ただですね、まあ実際に台湾の方と接してみて客観的に見たところ、これはどうも優しさの定義というものが違うんじゃないかなと思ったんですね。もちろん日本にも台湾にもいい人と悪い人はもちろん両方います。そのいうこともあってですね、ステレオタイプというのが必ずしも当てはまるというわけではないんじゃないかと。相手の情報、相手に対しての情報が不足していると、どうしてもですね、一般的な情報でこう補おうとするんですけれども、それがまあそのものもあるよね、っていう気にならない人もいるんですけれども、一方でですね、個性を無視されているような感じがして不愉快と思う人もいるはずなんですね。まあなので、そこで日本と台湾では優しさの定義がどう違うかということを、本当に主観というか、まあこんな感じじゃないかっていう程度で、もう本当に参考程度に聞いていただければなと思っております。まず一つ目なんですけれども、優しくする人と優しくされる人が明確であることに対して優しいと思っている傾向があるんじゃないかということなんですけれども、ちょっと説明が難しいんですね。例えばですけれども、お年寄りに席を譲るですとか、外国人観光客、旅行者に対して、まあ、何か優しいことをすると、まあ、その優しくする側とされる側っていう、その関係がはっきりしているような状態が、まあ、重視されるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ、こういうふうに言うと、なんか偽善者みたいだなと思うかもしれないんですけれども、まあ、偽善というのはあくまでこの、ね、第三者の、目線であってですね、双方で気持ちよく行動できれば何ら問題もないんじゃないかなと思うんですけれども、別の見方をするとですね、まあ自分が気持ちよくなりたいがために優しさの押し付けなんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、自分のした親切を相手に分かってもらうっていうことは、そんなに悪いことなのかなっていう気もするんですよね。なんかこう、自分が優しくしたから、ほら優しくしたよ、褒めてよっていうのは、まあ そこまで言うと確かになんかこう、変だというか、ちょっと押し付けがましいなと誰でも思うかもしれないんですけれども、まあそんな感じで、その分かりやすい優しさを、まあすぐに実行できる力というのは、まあそれも重要なんじゃないかなと思うんですね。日本人ってこういろいろと考えてしまって、例えば席を譲るとかなると、相手にいや年寄り扱いしないでくれとか言われないかとか、いろんななんかこう心配をして、もう未来のことを考えすぎて行動に結局出せなかったみたいなことがあると思うんですけれども、まあ例えばその席を譲って本当にありがとうってその座ってくれる確率が 50% であったとしてもですね、まあ親切をすることには違いはないので、台湾の方はもうそのできることであればすぐ実行するということで、まあその違いがあるんじゃないかなと気はするんですけれどもね。はい。で、次なんですけれども、まあ情報を共有することに優しさがあると考え ているのが台湾の方かなと思うんですよね。これはどういうことかというと、旅行に行くことを例えば伝えたりですね、結婚することをみんなにこうたくさん伝えるっていうことなんですけれども、どんなに些細なことでもですね、自分の情報を伝えて相手の情報を得ることに対して人としての温かみを感じているんじゃないかなと思うんですね。あまりプライベートすぎることは言う必要はないんですけれども、後でわかることだから言わなくてもいいだろうと日本人なら思ってしまうことでも、これ隠しているとですね、あの人何にも言わない、冷たいなと思われることが多かったんですよ。自分もその生活していてですね。で、そのことが SNS ではよくその情景がわかりやすいんですけれども、日本人の場合わざわざ聞こうとすると厚かましいと思われるようなことでもですね、台湾の人っていうのはもう常にこういろいろ共有みたいな感じで、情報を皆さんに、渡すわけなんですね。なんかそれが、誠意を示しているというような、感じなんだと思います。僕は台湾に住み始めた時にですね、これは言わなくても分かることだからいいだろうと思っていたことでもですね、なんであの時あれを言わなかったのっていうのをよく言われたんですね。なので、その一つ一つの、自分の変化がある時にですね、できるだけ情報を共有するようにしたら、そういうことがなくなったんですけれども、結構いろんなことを聞かれます。プライベートな情報ですね。例えばその家賃の話とか、大阪の人は給料なんぼとか、なんかそういうお金の話全然平気なんですけれども、東京の方とかは、やっぱ家賃どれくらいとか聞かれるのとか、給料どれくらいって聞かれるの、あんまり好まれないと思うんですけれども、台湾の人は結構聞いてきますね。家賃いくらみたいなことで、ああそうなんだって、うちの方がもっと安くていい場所だから紹介するよとかね、そういう会話が常に行われるんですけれども、なんかそうやって自分の身の内をいろいろと打ち明けることによって自分とその相手の距離を縮めるみたいなことなのかなっていう気はするんですけれども、これ優しさの定義というお話の範囲ではちょっと違うかもしれないんですけれども、その優しいと思われるにはこうしておいた方がいいのかなというところですね。はい。で、最後なんですけれども、想像される結果よりその時の感情を優先するということなんですけれども、またこれも表現が難しいんですが、例えばですね、本来車で運転していてですね、停車してはいけないところ、車止まってはいけないところで、止まって相手に道を譲るということ。これ、日本人の考え方的に、ここは本当は止まりたいけれど、止まってあげたいけれども、やっぱり交通ルール的にダメだから、先にルールを優先してから相手のことを考えるっていうことはあるんですけれども、しかしですね、台湾で生活していると、どうもですね、その時のルールよりも、譲ってあげたいから、じゃあ、交通ルールはとりあえず置いといて、譲ってあげましょうみたいなことが多いのかなという気はするんですよね。なので、そこまでやってもらわなくてもっていうようなことの親切がたまに出会うことはあるんですね。これ悪い言い方をしてしまうとありがた迷惑な時も申し訳ないんですけれどもあるんですね。その時の感情を優先するというところが機械じゃないんだから人間的にそこは判断しなさいよということで親切してくれるんですけれども、実はですね、日本人がよく言う台湾人の優しさっていうのはここにあるんじゃないかなと思ってるんですね。ルールというほどの固い厳しいものじゃなくてもですね、 これを実行してしまってはやりすぎになるな、おせっかいになるなというようなことでも、台湾の方はこう瞬発的に行動するっていうこともあるので、日本人の人は本当にこう驚く反面、ああ、こんなことまでしてくれるんだっていうことで、すっごい親切な人なんだなと感心するなのかもしれないですよね。まあこう台湾が好きな日本人からこういう話を聞くんですね。よく台湾のバスとか電車ではお年寄りに席を譲るシーンをよく見かけるんですけれども、それに比べて日本ではスマホ見たり寝たふりしてですね、お年寄りに席を譲ろうとしないなんていうことだけしからん、もう本当に日本はダメだみたいなことを聞くんですけれども、まあしかし実際台湾で生活してると、いやそんなにお年寄りに席譲ってるシーンあるかなっていう感覚なんですよね。実際にお年寄りが目の前に座っていたとしてもずっとスマホを見てですね、全然譲ろうとしないということがあったりですね、まあこう道をバスの中をこうどんどん奥に行こうとしてるけれども全然その知らん顔でこう、道を譲らないというか、なんかそういうシーンも結構見かけるんですよね。まあ、なのでその実際調査したわけではないので、本当に台湾の人が日本人よりも席を譲る確率が高いんだろうかっていう、まあデータは別としてですね、なんか昔なんですけれども、ニュースとかでこう席を譲らなかった若者がこう罵声を浴びせられたりですね、優先座席に若者が座っただけでですね、こう大声で怒鳴られたっていうショッキングな映像が流れ、まあ非常に多かった時期があったんですね。で、そういうことでバスとか電車ではもう過敏に反応してしまってですね、お客さんが全然いないようなバスとか電車の状態でも優先座席にはもう絶対座らんぞみたいな、そんな状態になることがあったんですけれども、まあそういう背景もありつつで、まあお年寄りに、まあ例えばすぐ来たらもう、あ、席を譲らなきゃいけないとか、反射的に譲るっていうこともあるので、必ずしもその席を譲るという行為が優しさから生まれただけなのかというと、まあそうでもないんじゃないかなと、これはもう本当あくまで自分の感覚なんですけれども、まあそういうことも思うんですね。絶対的にこの民族は他の民族に比べて優しいっていう指標っていうんですかね、それは難しいと思うんですよ。というのも、何をもって優しいと感じるかっていうのは人によって違うんですね。僕もさっき説明した通りというか、まあご紹介した通りにですね、まあそのありがた迷惑かなって思うようなこともあるんです。それは優しいことをしてくれた台湾の人からすると、なんて優しいことをしたのにそういう受け取り方するの、ひねくれてるなって思われるかもしれないんですけれども、でも実際自分がその立場に立った時に、まあそれは大丈夫ですって感じてしまうんですよね。僕だけじゃなくて他の方もそう感じる方が台湾の方でもいらっしゃるとは思うんです。単に自分にとって都合がいいことをしてくれる人が優しい人と思うのであれば、それは絶対的な優しさではないんじゃないかなと思うんですね。まあ本当そういうなんかいろいろ優しい人はこういう人っていう固定概念とかっていうのは人それぞれあると思うんです。なので本当は優しいことしてくれたのに、なんかこの人あんまり好きじゃないなとかって思ってしまうこともありますし、逆にですね、まあ優しさのつもりでなくても、ああこの人優しいなと思うこともありますし、何をもって優しいとするかっていうのはもう本当その人次第で、絶対的に世界的にこの人は優しいっていうのは本当は判断は難しいのかなと思うんですよね。ゲイに関してもですね、こういう 固定観念っていうのに出会うこともよくあるんですね。うん。まあ、台湾人は日本人はこうだという決めつけは、ゲイである自分としては、なんかこう、納得がいかないというところなんですね。はい、お待たせいたしました。実はですね、一通お便りをいただいておりまして、まあ、ずっと紹介できずにいたんですね。本当に申し訳ないです。むっちりさんからいただいております。本当にありがとうございます。今回、ちゃんとご紹介いたします。僕はゲイなんですが、台湾のコンビニの会を聞いていて、以前よく台湾に行くゲイの知り合いに聞いた話を思い出しました。台湾にもゲイの発展場がいろいろとありますが、その中で宿泊ができる有料発展場で無料で朝食がつくところがあるらしいです。朝食といっても調理するのではなく、その発展場の従業員が近所のコンビニの従業員と知り合いらしく、早朝にコンビニに行って賞味期限ギリギリの商品をもらってきて、発展場の客に提供するらしいです。慣れている常連客は、発展場の従業員がコンビニへ行く前に、何々があったら欲しいとリクエストするみたいです。そして、コンビニの従業員は、賞味期限ギリギリの商品を渡す見返りとして、その発展場へ無料で入れるらしいです。そういう隠れた取引をしている発展場が、その知り合いが知っているだけで2つあるらしいです。ではこれからも配信楽しみにしていますということで本当にありがとうございます。いやもうこういう情報すごいありがたいですね。まあ、発展場っていうのは行ったことはないんですけれども、台湾にももちろんあるとは思います。でまあこういう隠れた取引というのがあるんですね。まあ、日本であればこういったことっていうのは非常に何ですかね、問題になるかもしれないんですけれども、これこそがなんか今回ご紹介した台湾人の優しさというところなんじゃないかなと思うんですね。まあ多少のそのルールは目をつぶって人情を優先するというか、まあそれがこう日本人からしてね、それがいいとか悪いとかっていう、まあもちろん法律的には悪いとは思うんですけれども、そのね、人間的に見ていいかどうかっていうのはなかなかその判断できない部分もあってですね、まあその中でその気持ちのいい優しさの取引ができているということは、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ賞味期限ギリギリであっても食べられるものであれば、そうやって無料で朝食がね、ちゃんといただけるのであればすごいありがたいですけれども、なかなかその発展場にその潜入するというレポートというか、そういう感じのができないので、皆さんの興味がある方はぜひそういうところに行ってみてください。はい。で同じくですね、コンビニの事情で反響がありまして、昭和の兵隊さんからもハッシュタグでいただいております。茶葉卵食べてないな、おでんみたいな容器に入ってたの覚えてる、あとは回って温め続けるソーセージや肉まんなんかもセルフサービスだったっけ、肉まんは100円程度でいいサイズだったのを覚えている、日本のは縮小と値上げで不釣り合いな感じなのよね、やっぱり日本企業コンビニ多いんだ、過半数ってすごい、あと各店舗にイートインは助かる、旅行で迷った時は重いリュック下ろして休みながら考えられる。まあ、ということでちょっと続けて2つ読んだんですけれども、回って温め続けるソーセージっていうのがあるんですね。これも本当説明しにくいんですけれども、なんかこう鉄の棒がぐるぐる回ってる機械みたいなのがあるんですけれども、その上にソーセージが乗ってて、まあ、その鉄の棒自体がすごく熱いので常に温まってるっていう状態なんですね。台湾の人って食べ物冷たいのは食べないんですよ。日本だとよくコンビニで冷たいまんまのお弁当を売ってますけれども、まあ、もちろん温めて食べるんですけれども、日本人はなんか結構駅弁とかね、冷たいままで平気なんですが、台湾の人は本当にもう熱々でないと、まずいっていうので、まあ、全部コンビニで置いてあるものもそうやって温かいんですね。で最近ですね、本当肉まんが現れたんですけれども、というのも、もともとその台湾ってその肉まんってたくさんあるんですよ、他の店とかに。 だからコンビニで置く必要もないんですけれども、なんかそういう需要があると捉えたのか、うん、始めましたね。でまあ普通の肉まんだけじゃなくていろんな味が置いてあるみたいなんですけれども、まあ全部セルフサービスでですね、はい、取ってレジに持って行って会計するという感じなんですけれども、まあそれで、まあ、日本企業はコンビニ本当に多いんですね。セブンイレブンと、まあファミリーマートなんですけれども、まあ日本企業といってもですね、実際はその名前を借りているだけで違うところが経営しているみたいです。ということもあってですね、まあ日本の商品が置いてあるというわけでもないんですね。イートインコーナーが広いと、旅行中にですね、朝ごはん食べたいな、でもなんか街の朝食屋さんにいるのはちょっと勇気がいるなという時に、まあそうやってコンビニに入るといつも食べているようなパンですとかサンドイッチが食べられるということで、本当にお手軽なんですけれども、はい、ということで、まあもう一通いただいてたんですね。別のお話なんですけれども、パイグメン、なんて言ったらいいんですか、日本語で、あばら骨の入った肉の麺ですけれども、パイグーメンっていうんですかね、そちらに関する、まあ、レポートというか感想をいただいてるんですけれども、ソーキそばのような味ですね。いや、とても薄味なので付属のカツがないと進まない。ちょっと不思議なものでした。立ち食いうどん感覚みたいに気軽に食べるのがいいのかな、ということで、まあそうか、日本ってパイグーメンってなんかカツみたいなのが一緒に入ってるんですかね。台湾でパイグー麺っていうと、パイグーっていうのがこのあばら骨の肉のことなんで、それがそのまんま入った感じなんで、まさに沖縄のソーキそばみたいな感じなんですよね、実際は。ただまあ沖縄と違って台湾の場合はその出汁とかが違うので、味も印象はそんな、まあソーキそばっていう感じではないんですけれども、まあ日本人にも馴染みやすい味なのかなという気はします。はい、というわけで昭和の兵隊さん、いつもいろいろとハッシュタグいただきましてありがとうございます。ツイッターにてタイカレ日木でのツイートをお待ちしています。さらにですね、ウェブサイトにて皆様からのご感想ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。まあ次はできる限りですね、早くもう一つの回を取れるようにしたいと思います。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。